皆さんご機嫌いかがですか？島の事故です。島の事故のボイスオブザハート第98回目の配信です。いよいよあと2回で100回ということなんですね。といってもまあいつも通りの感じで、というよりも今までの感じよりももうちょっとラフな感じでいくのかな。まあこれまでずっとこう企画というか自分でモノマネとかいろいろ考えてやってきましたけど、結構こう簡単にじゃないな、楽に話す感じで行ってみたいなと思ってます。さすがにあれですよね、涼しいっていうレベル、いきなり話変わりますけど、そんなレベルはもう過ぎて寒さも感じるようになったんでしょうかね、というかなってますね。まあ皆様ご存知の通り、私群馬県に在住ですので、まあすごい寒いと思ってるでしょうね、多分でもね、高崎市はそうでもないと思います。さすがにスキーができるようなレベルではないのでね、いくら群馬県といっても。まあでもね、朝晩はまたちょっと寒さが強くなってきたのかなと。私結構冷え性で、といってもね、大学の頃にそれに気がついたんで、意外と遅めに自分が冷え性だってことに気がついたんですけど、だから寒いのが本当に苦手で、そういう意味ではね、フィリピンにいた時は暑かったけど、でも冬と春を飛び越して、まあ暑い夏が結構ずっと続くっていうのはあったけど、まず花粉症がない、万歳で、寒くない、万歳、2回目な感じなので、その点は割と自分的には過ごしやすかったかなと。ただね、やっぱり湿気が強いので、その辺があまり皆さんにいいですよっておすすめできないところだけれども、まあいつか行ってみたい、また行ってみたい気もするけど、どうかな、行くことあるのかな、多分行かないだろうなまあね、そんな感じで今年の冬はどうなのかな、あまり寒くないことを願うばかりですが、さて今日はどんなお話にしましょうかね。まあ今シーズンは先ほども言いましたように、気ままにお話をするということで、ぶっちゃけ毒にも薬にもならない私が気になった興味あるものについてお話ししたいと思います。島の事故のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さあ、島の事故が気ままにお話しするこのコーナー、まずはですね、今日一応2つネタを用意しましたけれども、まず1つ目は前回お話しした作詞の方法の本を2冊読みましたって話の続きで、1ヶ月経ちましたからさらにどうなったかと、一応1回ざっと読んでまた繰り返してよく読もうって思って2回目を読んでいるんですけど、まあね、私の作詞の採用4年周期説が自分の中で、いやね、さすがにちょっと4年、まあね、採用されたのは2015年ですけど、今年も多分ないでしょうからまあ来年4年、初めて、私が作詞を始めて4年目でようやく採用されて、だからもしかしてまた次がそのさらに4年後なのという、恐ろしいことが起きるんじゃないかというので、ずっと避けていた本をもう一度読んでみようと。まあその理由は前回 の配信の中で言ったんですけど、とりあえずのところはね、一応読んでみてから書いたものも2つくらいあったんですけど、さすがに読みました、いけましたっていうわけにはちょっといかなくて、まあでもあれですよね、さすがに7年やってくるともういちいち結果にこだわるというか、もちろん結果にこだわりはしますけど、一喜一憂でもないし、淡い期待とかね、もう期待とかそういうのもなくなってというか気にしなくなりましたね。なんか前ね、そういうあの作曲してる方のツイッターに、そういうその同じことをしてるのを見かけたことがあって、例えばその採用されなくちゃ意味ないけど、本当にあの初めの頃っていうのは採用されなかった曲が実際に発売されるとなると真っ先に聞いて、どこの誰がどんな風な人が選ばれたのかなとか、あとはどんな内容だったのかなとか、とにかく調べて、でとか思ったり、がっかりとか、あこういう路線が良かったんだとかって思ったりして、一人ですごい落ち込んでたんですよね。でもね、まあそれを繰り返しててもまあ仕方ないなって、とにかく書くしかないんだなって思ってたから、だからね、あの採用された時に何が良かったのか全然分かんなかったんですよね。あのいつもと同じノリで書いてたから、まあたまたまその曲に合ってたってことなのかもしれないけど、まあね、そんな中でね、その本を買ってみたので、まあそういうその一喜一憂する時期っていうのはもう過ぎていたので、そう読んでみようって気にもなったし、ある意味気楽に読めたのかもしれないですね。まあ最近はまたちょっと作曲の勉強を始めて頑張ろうって気持ちが強くなっているので、もともとね、作詞にきっといい影響を与えてくれるだろうと思って始めたことなので、作曲の方は、だからまた、まあ作詞にもあんまりこう重々しい気持ちを持たずに取り組んでいけたらなというふうに思ってますけどね。という感じで、一応私はやっているぞと、あのたまにあのアフィリアの方、あの先輩の方にね、あのやってんですかみたいな感じのちょっとねあるので、一応やってますよっていうことをここでちょっとお知らせしておこうかなと思います。で次、まあその話は置いといて、で次ですよ、もう何の話をって、あの前はハロウィンの話、ハロウィンの起源は何だったかみたいなこと言ったんですけど、まあそれはとりあえずいろんなところで言われてるだろうということで繰り返しは避けて、久しぶりに群馬ネタでちょっと軽く、この間テレビ番組で群馬県ってギャンブル王国だという放送をしていて、競馬場はちょっと数年前に閉鎖されてますけど、まあ場外馬券を買える場所があるので、一応競馬に競輪にボートレースにオートレース全部あると、公営ギャンブル場が。まあそれでインタビューに出てきた人がね、その群馬県人はギャンブルできなきゃ群馬県人じゃねえ、あこんな感じじゃないな、もっと群馬県人っぽい喋りだったね、あれだいの群馬県人はギャンブルできなきゃ群馬県人じゃねえやねえみたいなそんな感じそんな感じの、俺の周りの人間はみんなギャンブルやってると。いやさすがにそれはまあね、ああいう番組はちょっとこう持って言ってるっていうところがあるから、みんなそんなにねギャンブルは別に好きじゃないと思いますね。いやだから思ったんですよね、ああいう番組も結構持ってんだな、だから他のところで何々での県民は何とかが好きみたいなのもまあそうでもないんだろうなって最近は結構思ってますけど、まあ少なくともね、私は子供の頃からギャンブルをするって話は聞いてない、あの周りの人たちがねギャンブルの話をするっていうのは聞いたことないし、別に男性女性関わらずですけどね、知ってる人でギャンブルしてる人も知らないし、会ったこともなかったですね。でも多分ですけど、群馬ってあのかか電話殿下って言われてますよね、その女性がしっかりしていて、あの働き者だっていうね、だから財布の紐もしっかり奥様方が握っていて、でそういう範囲である程度こう管理された中で、まあ、男性陣が遊んでいるから別にギャンブルしてもいいのかなみたいな ところがあるのかなと、そのぐらいはここまでは大丈夫よみたいなところの範囲がしっかり線引きができてるのかなっていうふうに、結構ねそういう意味では、あ、群馬県人が結構働き者になってなんとなくわかるのが、よく富山が持ち家を持ってる率が日本一とかって聞きますけど、群馬県人の場合も何が必要って車が絶対必要っていう話前しましたけど、公共交通がなんかいまいちなんでね、だからそうするともう1人1台車っていうレベルになっちゃうんですよね。だからよくねこう道を通ってると家の前に車が4台とか普通にこう駐車されてたりとか、あとは農家の方だったりすると本当に、ご主人が乗る車、奥さんが乗る車、おじいちゃんおばあちゃんが乗る車、軽トラ、トラクターみたいなとにかくもう車が止まりまくってるみたいな、でさらにそこに孫の車も入ってきたりとかですね、かなりねそういう意味ではこう庭に何百万本がポンポンポンって置いてあるっていう意味では、まあその辺からしてもまあ働き者の奥様がいて成り立ってる加川殿下ってことなのかななんていうふうに思いました。まあ私はどんな群馬県人なんでしょうね、ちょいと謎ですが、まあこんな感じで気ままなトークコーナー終わりたいと思います。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジ溶け済みの
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
さて、エンディングのコーナーですが、そういえば10月28日ってこれも群馬ネタで前も言ったことありますけど、群馬県民の日なんですよね。でも今年は日曜日、そう、きっと勘のいい方はね、ああ明日でしょって思ってるでしょ確かにね、このちょっとね収録がまあその前の日の今日は10月27日なんですけど、ちょうど日曜日だからあんまりこう特別な休みの日になったっていう感じはないかもしれないけど、あ、そうなんですよ、群馬県民の日はね、学校が休みになるんですよね。でまあ、美術館とか博物館とかそういうところが無料になったりとか、意外と行けるところ、あとあれですよね、ディズニーランドに行くと群馬県人と会いまくるっていう、なんか特別なプランがあるんですよ。入場券とバスがセットになったものとか、こう日帰りで行ってくるものとかね、だから絶対クラスの誰かに会うみたいな、で次の日はそのお互い同じ店で買ってきたお土産を交換するという、なんともシュールな風景がよく見られましたけど、どうかな、今年はどんな感じかな。まあ近くに大きな公園が、近くっていうかまあまあそれなりに離れてますけど公園があるので、そこで何かイベントがあるのかな。でもな、やっぱり混んでるから多分私は何もしなくてそのまま一日過ごしてしまうんだと思いますが、そうだ、そういえば去年の10月にね、高崎駅前にオーパーがオープンして、私それにようやく行きましたよ。でそのオーパーに東急ハンズが出店するということで、まあ、群馬県人がワイワイ喜んでいるという話らしいネットでもそれを見たんですけど、この前見てきたらちょうど工事中で、フロアの規模からすればあまりこう広いっていう感じはなかったんですけど、でもね、まあ、今までなかった、どこまではあったのかな、大宮まではあったのかな、群馬県には初めて出店されるのか、まあその辺はだからきっと楽しみが増えたということで、 そうですね、またできたら行ってみてどんな感じだったか行ってみようかな。やっぱり人がたくさんいるところってちょっとあんまり好きじゃないですけど、でも現在の社会の流れとかね、人のその多様化された状態とかを見るのにちょうどいいので、ぜひいろんなことに生かしていきたいなと思います。ではそろそろこのコーナーの終了です。次回はどんなことでお話ししましょうか。お楽しみに。この番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしています。今回のネタについての感想や次回のネタテーマに関するメッセージをぜひよろしくお願いします。東京ネットラジオホームページ内に私島の事故のページがありますので、そこからメールを送っていただいたりブログへアクセスしていただくことができます。お送りしてきました島の事故のボイスオブザハート、お別れの時間です。最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。あなたの一日が今日も素敵な日でありますように。さようなら。島の事故のボイスオブザハート、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしました。